シマシ
ムービーナイト
フィーバ
ー。この番組はウシコ、シャオ、マナティがかしましくお送りいたします。
かしましムービーナイトフィーバー。
時刻は6時を回りました。ここからは久留米に慣れたね整備教育文化会館1階スタジオより生放送でお送りしております。皆様こんばんは。大丈夫ですか？すごい風と雨で、ちょっと今収まってきたんですかね。ちょっと微妙なところですが、私たちもちょっとずぶ濡れでやってきた感じになっちゃいましたが、皆さん身の安全第一にですね、動いていただければと思います。ナレーターのフルフルこと古木かな子でございます。さあ、この久留米に慣れたねという番組はですね、毎週月曜日夕方6時から放送しておりまして、第1、第2月曜がナレーターのえにじんすけさんが担当で、第3、第4月曜が私フルフルこと古木かな子が担当しておりまして、ナレーターコンビでお送りしている番組です。ですので1ヶ月通してお聞きいただけますととっても嬉しいです。というわけで本日と来週は私担当会ですので、よろしく同情お願いいたします。本日はですね、かしましい楽しいゲストの方々にお越しいただいておりますので、後ほどたっぷりお話伺ってまいりたいと思います。この番組、私担当会ではおなじみの YouTube かしましムービーチャンネルのウシコさんとマナティさんを今日はお迎えしているのですが、今日はどんな映画の解説が聞けるのか、私もとっても楽しみにしております。本日も前回同様ですね、映画をじっくりたっぷり紹介してもらうコーナーと、超初心者として私が気になったところを後からじっくり質問するっていうコーナー2つを設けてみましたので、ぜひその映画を、すでにご存知の方はいいよねとかそうだよねとか思って聞いていただければと思いますし、私と同じく初心者で知らなかったんだよね、見てないんだよねっていう人は私代表していろいろ質問をしてまいりますので、一緒にへえそうなんだみたいな感じで聞いていただけると嬉しいかなと思います。それではここで本日のゲストご紹介したいと思います。 YouTube かしましムービーチャンネルより女優のウシコさんとマナティさんこと三重西彩乃さんです。こんばんは、いらっしゃいませ。
こんばんは。
パチパチパチ、イエーイ、どんどんどんどん、ようこそまたお越しくださいまして。
また来ちゃいました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
台風の中前回ですね、7月にお越しいただいた時、はい、ロード・オブ・ザ・リングについて詳しく教えていただきまして、はい、すっごい分かりやすくてありがたかったんですけれども、
よかったです。
ついにアマゾンプライムで新シリーズが
ね、力の指輪がね、喋ったところはねまだあんまりまずはね、自己紹介的なところからね、入ってきましたね、楽しみですね。
そうですね、これから楽しみですね。
これから楽しみですね。
楽しく見ていきましょう。
ありがとうございます。
ありがとうございます。さあ、ですね、今日も一本とっても詳しい解説映画ご用意いただいております。イエイイエイ。タイトルは
どうしよう、映画じゃないけど、
はい大丈夫です。
バットマン、
イエイ。おお、じゃじゃん
じゃじゃん
じゃじゃん。
おお、私実はちゃんと見たことがないです。
いるんですね、そういう人が ねいっぱいある
とね。そうなんです、そうなんです。でもそういう人もまあまあね、まあ私だけじゃないのではなかろうかということで、
はいはい、
内容そんなに知らない人もね実はいるのではなかろうかということで、
はい、
今日知っていただきましょう、
はい、
私と共に、うん、というわけでですね、あれ？
あ
れ？なんか、あれ？あれ？あ、なんかちょっと、私、またしても前回同様、私だけ飛ばされていきまして、あれあれ？あ、二人の姿が見る見る遠くなっていく。
月も我々が電波チャック。
前回は私マナティがロードオブザリングの世界をお伝えいたしましたが、今回はですね、毎週どんどん不安な感じにね、力の指輪になっていって、あの楽しいですね。現在アマプラで配信中でございます。ぜひぜひアマプラ見れる方見てください。前回のロードオブザリングの世界はカシマシムービーナイトフィーバーのポッドキャストで配信しておりますので、ぜひぜひお聞き逃しちゃったよという方はぜひ聞きに来てください。
さて今回はウシコのターンということで、紹介するのはバットマン。はい、皆さんご存知だとは思いますが、先週9月17日はバットマンの日でした
ね。バットマンが誕生して83年、なんと83年、おめでとうございます。83歳。
そんなバットマンの日にちなんで、バットマンについて映画やコミックにも触れながらお話ししてきます。
はい、バットマンは一言で言うとブルース・ウェインっていう大富豪がいて、バットマンに扮して悪と戦うっていうお話ですよね。
そうですね、詳しくいきますね。
はいはい。
1939年にアメリカの漫画ディテクティブコミックスで登場したキャラクターです。でブルース・ウェインは幼少期の頃遊んでいて洞窟に落ちてしまい、そこにいたコウモリが怖い神様に見えるっていう恐怖体験をします。6歳の時に両親と舞台を見ていると、暗いシーンであの時のコウモリを思い出して怖くなって、途中で帰りたいよと両親に訴えます。で両親と共に劇場を出ると、運悪く強盗に襲われ、目の前で両親が殺されてしまいます。その時のトラウマや恐怖、犯罪への憎しみや家族を失った悲しみ、孤独、復讐心からめちゃめちゃ勉強して鍛えまくって、探偵のスキルを身につけます。その後ゴッサムシティでビジランテ自警団として活動するんですけども、ある日お家に飛び込んできたコウモリを見て、昔見た怖いコウモリを思い出して、コウモリの姿で犯罪者に恐怖を与えてやろうという経緯でバットマンが誕生しました。はい、両親が殺された時に何もできなかった自分っていうのがもう許せずに、何年も何年もずっと引きずります。この傷をね、癒すのは難しいですよね。でトラウマを抱えながら、昼は大企業の筆頭株主で超金持ちのプレイボーイ、夜は犯罪者を追いかける生活を続ける、この二面性を持ったちょっとメンタル不安定でスーパーパワーもないヒーロー、これがバットマンです。この脆さを抱えながら戦いでズタボロになっても、犯罪は絶対許さないと勇気を持って正義を信じて立ち上がる姿が非常に魅力的です。あとですね、お金持ちなのでやたらマシンと小道具が豊富です。
そうね、
はい、でバットマンってね、腰にあのユーティリティベルト、これ装着してるんですけど、絶対そこには入らないでかい小道具が出てきたりもしますので
そこから、
もしかしたら4次元ポケットになってるのかもしれません。まあ、ここまでがバットマンの基本情報ですかね。あとは時代に合わせながら設定や事件、社会問題を取り入れて変化させてきたいろんなバットマンの作品があるっていうような感じです。ですがどんな時代の作品でも、両親が目の前で殺されたからバットマンになるっていうのは変わりません。そして最大の魅力的要素は悪役のヴィランの皆さんですね。もうぶっ飛んだ敵の皆さんです。どこから集まったのかわからないですけど、バットマンのいるゴッサムシティは様々な犯罪者で溢れ返っており、敵がねメインで描かれてしまうくらい悪の魅力が本当にもうすごい。
で一番有名なバットマンの敵は皆さんご存知のジョーカーですよね。2019年公開のホアキン・フェニックス主演ジョーカーも続編が決まり、ざわつきました。なぜね、毎度バットマンのキャスティング以外以上に、まあ、ヴィランのキャスティングにファンが過剰反応をね、示しているかもしれないっていうぐらいのキャラクターでもあり、でさらにね、悪役が魅力的すぎると影響を受けて、残念ながら現実で事件が発生することもあるんだそうです。そのためアメリカではバットマン映画の公開の時には警官がね、多数配備されるそうですよ。で何度も実写が映画化されているこのバットマンなんですけど、一番最初の映画は1966年のバットマンで、その後1989年ティム・バートン監督のバットマン、その2作目が92年のバットマンリターンズ、95年のジョエル・シューマーカー監督のバットマンフォーエバー、97年のバットマン&ロビン・ミスター・フリーズの逆襲、これもジョエル・シューマーカー監督だけど、キャストが変更されています。
はい
ね、でそれからクリストファー・ノーラン監督のトリロジー3部作、2005年のバットマン・ビギンズ、2008年ダークナイト、2012年ダークナイト・ライジング、それから DC エクステンデッドユニバースになるザック・スナイダー監督の2016年バットマン対、スーパーマン、 ジャスティスの誕生ですね。で、それここから2017年に飛んで、ジャスティスリーグ、新たな単独映画の2022年のマット・リーブス監督の、ザ・バットマンに、流れていくわけです、うん、他にもアニメやドラマが数多く本当にあって、コミック同様いろんなバージョンのバットマンを楽しむことができますよ。
はい、バットマンの、ね、コミックを何冊か持ってるんですけど、うんうん、これはですね、ジムリー先生のバットマンハッシュ、
うん、
はい、これ見てください。ちょっと分厚いでしょ。聞いてる方はねちょっとわからないですけど、
あの
最後まで読めてません。
おー
めっちゃ分厚いで、読みたくて読めてないコミックの話をしますと、うんうん、ダークナイトリターンズ、
うんうん、
これあの映画でもダークナイトのタイトルがありましたが、あの続きです、
うん、
簡単に言うと、うん、バットマンを引退していたブルース・ウェイン55歳初老が
初老
なんやかんやあってバットマンに復帰して、
なん
やかんやあってスーパーマンと殴り合って死ぬ話です。
あ、
気になりますよね、そしてもう一冊、
はい、
バットマンウェディング、
お
こちらはバットマンがなんやかんやあってとうとうキャットウーマンと婚約いよいよ結婚式を挙げようとするがてんてんてんというお話で、超気になってます。もうめっちゃ読みたい。
それは気になるね他にもね、バットマンやコミック、他のキャラクターについて、まあ、カシマシムービーチャンネルのハーレークイーンの回とか、
はい、
DC 展とジャスティスリーグの回とか、
はい、
キリングジョークとジョーカーの回などで話しておりますので、はい、ぜひぜひご視聴いただければと思いまする。
はい、ということでバットマンについてのお話でした。
ではここで一曲聴いていただきましょう。ザ・ベンチャーズでバットマンのテーマ。
カシマシムービーナイトフィーバ
ー。おお、私戻ってまいりました
おかえりなさい、
おかえりなさいまし。ただいま
宇宙に飛ばされておりました、私だけその間電波ジャックをされたというコーナーでした。
ありがとうございます。
ありがとうございます。またね、バットマンの詳しいあの情報をがっつりしていただきました、解説をしていただきました。神神でございます。宇宙から戻ったばっかりなんでね。
そうですね、
言い訳
ちょっとね、あるよね、そういうのね。
まあ、私あの今回もまたいろいろね、あの初心者として、
はい、
疑問質問も湧いておりますので、
はい、
それちょっとまあ繰り返しになるところもあるかもしれないんですが、
う
ん
う
ん、あのまた聞いていただきたいと、うん、教えていただきたいと思います。
よ、はい、牛子先生、よ
よ、牛子先生。
いや、もう通りすがりのね、アメコミお姉さんですからね。
アメコミお姉さん、
お姉さんって言ってるけど大丈夫かな。
大丈夫大丈夫です。大丈夫大丈夫。
お姉さん質問です。
詳しい、はいはい、聞いてなかった、はい、
まあいろいろ聞きたいんですが、
はい、
まずは、うん、あの初心者として一本バットマンを見るとしたら、
うん
うん、何から見たらいいですかね。何がおすすめですか。
はい、
うん、
今年3月11日に公開した、うん、ザ・バットマンが、まあ、うんうん、あのバットマンの人生を考えると、
はい、
この今年公開のザ・バットマンを入り口にした方が、うんうん、まあ、分かりやすいかなって個人的に思います、
うんうん、
ザ・バットマンっていうのがあの、うん、バットマンになって2年目の話、
うんうんうん、
でちゃんとしっかりバットマンが主役で、
う
ん
う
ん、本来の探偵としての面も描写されていて、うん、で心の痛みとか苦しみとかね、
うん、
ちゃんと描かれてるし、成長がすごく良かったので、
うん、
でその後に、まあ、バットマンビギンズ、トリロジー3部作ですね、
はい、
はいを見ると、うん、こっちは幼少期のエピソードが丁寧に描かれているので、
うんうん、
バットマンを見てその後にバットマンビギンズを見ると、なんか何があったのかちゃんと知るには、まあ、その順番がおすすめかなと。でザ・バットマンは、
はい、
その傷ついて引きこもりのブルースと、
うんうんうんうん、
暗いけど暗くさせないビジュアルのパワーのギャップが、
うん、
あのもう笑えるほど凄まじすぎて、
うん、
マジでクレイジーでね、最高だったのでめちゃめちゃおすすめです。私一番好きかもしれない、
うん、
で一点気をつけてほしいのが、
うん、
あの洪水のシーンがありますので、あのこれはね私も動揺しました、
うんうん、
はい、なのでちょっとご注意ください。
あ、なるほど、
うん、ただそこでのバットマンの動きには、
うん、
もうねぐっともう胸が熱くなりましたね。マナって見たんだっけ。
私 見ました。私はもう最初はやっぱキャストを目当てて見たところもあって、
うんうんうん、
最近あの バットマンにね、うん、あの今回からなったロバート・パティンソンが、
はいはい、
まあ、あの私あのなトワイライトサーガとか見てなかったんですけど、テネットで近年すごく盛り上がりまして、うん、あの界隈が、
はいはい、
なのでちょっとロブ好きの人たちにいやもうもう見よう見よう見ようみたいな波が来ててオッケーって思ったのと、あとポールダノが悪役でリドラー役で出るんですけど、
ほうほう
ポールダノが好きすぎてもうそのために見たぐらいの感じだったんだが、
はいはいはい、
いやもうとにかくさっき牛子も言ってたけど、
はい、
バッチーが普通の人からヒーローにこう変わっていくこの成長の過程がすごく良くて、
は
い、でまだそのまだ彼の中で解決してないものとかをここで描いてくれるから、うん、何で悩んでたんだろうっていうのがすごく深掘りされてる感じではあるんです、
うんうん
うん、でそのバックボーンを知るっていうところの描写とか本当に好きだし、うんうん、あとまあ指輪から引っ張ってくると、
はいはい、
あのアルフレッドのキャストがあのゴラムなので、あのちょっとねアルフレッドわーってなる時があるんですけど、あのちゃんと大丈夫でその後でほっとしたんだけど、まあ、こう指輪の力なのかなゴラムって思いながら復活は指輪の力かなゴラムって思ったのがちょっと最近の流れとしては楽しかったです。
強いアルフレッドだ
った。強いアルフレッド、
面白い。そこもなんかつながっちゃうっていうか、
やっぱ、ね、
面白いですね。
アルフレッドいいじゃないですか、執事、うん、っていうキャラクター、うん、でここの2人 の, その、うん、まあ、バッチーとアルフレッドのパワーバランスとかも、うん、今まで の, そのシリーズでもみんなが注目するところなので、この新しい2人はどんな関係性なんだろうっていうのを、まあ、各シーズンで見ていて、ほうほうほう、いただくのも楽しいと思います、うん、
なるほど、
はい、育ての親ですからね。
そういう、なるほどなるほど、あ、そうですよね、執事、うん、にね、うん、ご両親がね殺され、あの執事にじゃないけど
アルフレッドが殺してない、うん、
ご両親が強盗に、ね、殺されてしまってから育ててくれたのは執事の、
ね、そうそうそうそう、
アルフレッドさんということですからね。なるほど、ありがとうございます。
たまにね坊ちゃんよりも強いんだよね、うん、アルフレッドがいいんですよこれが。
あ、いいですね、
頭が上がる時があるんですよ。
え、面白いですね。
可愛いですよ、
なんかそういう、あのそういうちょっとアットホームな感じというか、うんうん、なんていうんですか、二人の絆というか、うん、そういうところもいいですね。
いい、
緩和球体をしてくれる、
うん、どのバットマンでもね、アルフレッドとの関係っていうのはね、見ててすごくほっこりしたりとかしますので、
うん、
ぜひ。
そうなんですね、うん、そこも見どころ、
見どころ
ということでございます。はい、皆様ありがとうございます。あの私その次に聞きたいのが、
はい、
あのシリーズ、そのもう80年以上の歴史がある作品なので、うんうんうん、
はい、
たくさんあるじゃないですか。
たくさんあります。
たくさんある。あのそれはそれらはつながってるんでしょうか。つ、う、な、ん、がってる、あの1から順にその見ないとわからないとかいうことではないんですよね。
はい、
あの、うん、あのさっきのおすすめの順番で、うんうん、あの今年公開した、うん、ザ・バットマンと、
うん、
そうだわそこから見るのがおすすめだって聞いたんです。
そうですね、個人的にはそう で,、
うん、そうですね、
で別に全部つながってるわけでもなくて、つな、うん、がってるのもその3部作になってたりとか2部作になってたりとかしますので、
う
ん
う
ん、
そうですよね。
で、うん、この間さ、あのアカデミー賞の作品やったじゃない、
はい、
あの時にさバードマンの話が出たじゃない。
出ましたね。
そのバードマンは、
はい、
あのこの1900、うん、何年だっけ、1989年、ティム・バートン監督のバットマンとその2作目の92年のバットマン・リターンズのマイケル・キートンが主演なので、うん、これを抑えるとバードマンも面白いと思います、
うん、なるほど、皆さんそういうことでございます。
このコミックをやってしまったコミックムービーをやってしまったがためにそのイメージがすごいついちゃって、うん、そこからマイケル・キートン自体いろんな役が で,、うんうん、できなくなっちゃったのね。
ああ、そういうのはありますよね。よくありますよね。固まっちゃってイメージが。なるほどなるほど。すいません、あの重複しまくってしまいました。
いえいえ。
あ、そしてですね、私、はい、気になったのが、
はい、
バットマンは変身するとき自分で着替えるタイプですか。
そうですね。わざわざ着替えます。
それがいいですね。
家に帰って着替えることもあれば、
ね、
あのバットモービルにもう衣装スタンバイさせてるので、
ほうほうほう、
あの車の中でこう着替えて、
狭い、なんか狭い格好、よ
しこみたいな。
着替えづらそうだよね。バットモービル大体車高低いじゃない。
そうね。
車高が低い。
すごい
こう寝転びながらもうあのパツパツのやつを着ないといけないって
そうだ、ね、
苦行じゃない？
大変だと思う。
大変だよね。ヒーローは大変。
大変だよね、着替えるのも。
今はいけないみたいな。
ちょっと待
って、マスク待って、ちょっと待ってみたいな。
ズリンみたいな。
ちょっと横向かれると体こじけれて痛い、ちょっと痛いみたいな。
まだ着れてないからみたいな。
みんなね、体大きいしね。
あり得る。
あり得ります。
あり得りますね。
面白い。結構そのヒーローものでね着替えるっていうのが、うん、あるんで面白いですよね。
面白いよ ね
それ結構好きなんですよ。
みんなアイアンマンみたいにね、うん、やってって言ったらカシャンってなるんじゃないか、
ね、そうだ ね、
うん、こう自動的にこうカシャカシャってなるとねそれもかっこいいですけどね。
ハルクみたいにマーンってなるわけじゃないから、
うん、
それもそれで ねかっこいいですけど、
ね、みんなタイツ着なきゃいけないから ね
着るって面白い。めっちゃ面白いです、
うん、あの人たちほらあの、ま、マントがあるからさ、うん、バットマン特に
そうですね。
マントつけてやっと完成なんで、
うん、ああ結構あの大掛かりですよね。マントまでつけなきゃいけないとなると、
うん、そうそうそう。で車から降りてバンって閉めないといけないでしょ。
で閉めた時にマントとか引っかかるんだよ。
あ、
またもうみたいな。
あり得る。
ピーって。
そうですよね。なんかあの自分で着るタイプだから。マントも挟まるかもしれないし、
う
ん、破れるかもしれないみたいなことは心配がありますね。
そう
面白い。私ね、はい、バットマンって、うん、空が飛べると思ってたんですよ自分で
自力でね。
そう
自力で、ね、
自力でそのマントで、
はいはいはいはい、
てっきり飛べるのかと。なんか不思議な力で、
うんうん、スーパーマンが飛べちゃうからね。
そう
飛べないですね。
ついなんかついなんかそのごっちゃになっちゃって、
うんうん、
飛べないんですね。
飛べないです。銃タイプのワイヤーがビュンって出るやつがあって、うん、そいつでピュッてパッて引っ掛けて、うーんっつってあのスパイダーマンみたいに、
あ、ヒュージョーンズとか、
そうそうとか、あとはなんかグライダーみたいな、
はいはい、
ああいうのを使って高いところから降りたり、
なるほど、あのすごくこう最先端の技術で作られた小道具がある。
そうですね、
ということなんですね、うん、
でバットモービルもなんかね、
うん、
飛んでるやつもあった気がする。
あったような気がする。なんか羽出るよね。
出るやつあった気がする、ね、どの作品か分かんないけど、
かっこいい。
かっこいい。
それもかっこいいですよ。かっこいいです。お金がかかってるということで。
そうお金持ちだからね。
大富豪ですからね、うん。大富豪だったんだっていうのもまあ知らなかったわけですけど。
自分のとこの会社の金を横領してやれてんじゃなかったっけな。
え、怖い。自分だから
そうだった気がする。
なるほど。
自分だからいいのかな。横領。
あ、まあそうですよね。自分のとこですからね。それってまたなんかこう横領ってなるのかまた不思議なところはありますが。
うん。ちょっとちまいまいな情報なんでね。ちょっと、うん、嘘かもしれないですけど。
面白いですね。でももしでもまあ自分のだからみたいな、
はい、
ところはありますね。なるほど。いやーちょっと。いろいろ面白い情報がありましてね、
はい、
なるほど。でもちょっと今年公開されたやっぱりザ・バットマンを私もね、うん、本当に見たいと思いました。
ぜひ、
ぜひ、ね、ちょっと長いけどね。
あ、そうですよね。
3時間くらい
結構
あ長かったっけな。
そうそうそう
結構あるんですね。
あのロード・オブ・ザ・リングに耐えられた暴行がもう年食ってるから結構無理みたいなのをみんなで言ってたんですよ。
なるほど。
界隈で
私全然なんかあっという間に感じた。そうそうそう
内容はあっという間なんですよ、うん、見始めたら、うん、なんだけど、うん、あのなんだろう上映時間だけ見るとちょっとびっくりするって、
う
ん、
でもそうですよね。3時間とか言われるとなかなかの長さ。
マジか休憩ねえぞみたいな。
そう思っちゃいますね。
どうやってその、うん、トイレに行く欲を抑えるかって尿意を抑えるかっていう
抑えるか
あの
行く前に
そう情報がめちゃめちゃツイッターで流れたの。
本当
に餅を食うといいとか
行く前に
そうそうそう
ちゃんと
行く前に
ネットで、ね、
なるほどね。行っておけと
行きたくなるじゃん、まあね、私は結構行きたくなっちゃうから。
途中でなんかね立ちたくないですよね、うん、なんか一気にちゃんと見たいから集中して、
う
ん、なるほど。でもだからまあ先に行っておいて、まあ、あんまり飲み物は飲まないで集中して見ようみたいなことですかね。
そう私映画館でトイレに立ったことがないのよ、
ね、あいいことよ、まあ、いいことよ、うん、私は 2,3 回ある。
あ本当、
うん、私もなめったにないんですけど、うんまあ、たまにやっぱりねどうしてもっていう時ありますけどね、うん、
だから長いやつは通路側取るよね。
あそうそうそう、うん、私もそうです、うん、やっぱり通路のところだと人の邪魔しないで、ねうん、出れるじゃないですか。そういうのもねちょっとやっぱり映画を見る時 の映画館でのなんポイントっていうか、うん、人に気を使わないで
変に限りお年の人とかはどんどん大変になっていくから そこは映画業界ちょっと考えてほしいと思う。
私強気のドセンターで見るわ、
ねまあ、それがね、まあ、一番
好きなやつだね、
まあ、正しい、
うんうん
あの状態だと思うんですけれども、うん、まあ、いろんな、ね、事情がありますからね、うん、なんか工夫をしながら、ね、皆さん楽しんで、ね、うん、行きたいななんて思います、
う
ん、
映画館、まあ、ザ・バットマンはもう映画やってないんで、うん、あ、そうですね、お家で配信とか見ていただいて、
そうですね、はい、ゆっくりトイレに途中で立ってもいい、
行きたい時は行けばいい
ので、そうですね、なるほど、ありがとうございました。もう目いっぱい、ちょっとまあ、もっと本当は聞きたいところだが、時間があっという間に過ぎるということで、
はい、
あのここでですね、ツイッターの方で、ビビビの太郎さんが、あの先ほどリクエスト曲をおかけしたんですけれども、
はいはい、
あの書き込んでくださってますので、ちょっとご紹介しますね。こんばんは、牛子さん、こんな日にお疲れ様です。ねぎらいのお言葉、
ありがとうございます。
ザ・バットマン解説、あ、バットマンそうだったのですか。魅力的な悪役ジョーカーほか、うんうん、面白いですね、うん、って言ってくれてます。
面白いですね。私リターンズのペンギンがすごい好きです。
ビビの太郎さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
そういうわけでございまして、ここで、ですね、もう一曲おかけしたいと思います。
はい、
ちょっと待ちを、
はい、
よいしょ。また牛子さんに選んでいただいたんですよね。
はい、
ご紹介いただいてもいいですか。
はい、ザ・バットマンで何度か流れます、
あ、そうなんですね、
はい、そう、歌ってる人はね違うと思うんですけども、
うんうんうん、
ウィーン少年合唱団でアベマリア。
かしましムービーナイトフィーバ
ー。はい、ウィーン少年合唱団のアベマリア聞いていただきました。なんかおごそかな雰囲気になりましたね。
大丈夫ですか、寝てませんか。皆さん
起きて起きて、
大丈夫ですか。
起きて起きて、ちょっと眠くなってきましたね。
随所随所に流れるんです。バットマンは、
あ、でもなんかちょっと、うんうんうん、CM というか、 なんかそういうので見たことがあります、
うん、
私も、
うんうんうん
うんうん、なるほどね。よし、随所でこう流れる
ところ、流れる、あれ多分歌わされてんだよね、きっと子供たちがね。
なるほど、歌わされている感。
個人とかでね。
なる、あ、なるほど、
そうね、あの、うん、その個人とかでっていうのは、はい、その作品見てもらうとすごいわかるんだけど、うん、
なるほど、
そうそう、
そうなんですか、
はい。答え合わせしてほしいです。
ぜひ見てください。
そうですね、はい、その辺もチェックして、はい、ちょっとこう深く、あの思い、はい、深い思い、
そう、
テーマというかね、うん、そういう、ものも込められてますんで、バットマン、うん、
本当に、
ね、そういうところも見てほしいということで、はい、ありがとうございます。あ、私もね、ザ・バットマンから見たいと思いますよ。
あの、ね、ぜひチャンネル登録していただけると大変嬉しいです。
そうそう、ね、かしましムービーチャンネル、はい、YouTube でね、
はい、
検索で入れていただくと出てきますので、
はい、
たくさん面白い解説ありますよ。私も最近も笑いましたよ。どれ、あのホラー映画の回ですね、私が見た、すっごい笑いました。
資料館のパクリタイトルのやつですね。
そうです、
資料館、悪魔のせいなら無罪、無罪が、あの、資料館のタイトルで、はい、私が紹介したのが、はい、悪魔館、悪魔館、資料のせいなら有罪。
有罪。
そういうね、
うん、
そっくりな
タイトル、
タイトルで
スイッチしただけの。
そう。そんなものをね、つける日本の
配給が。なんて安易な、
全然違うんですよね。
全然違う、
全体全然違うのに。
もう中身も制作も全然別物。
それなのにそういうね、付け方をして、うん、うん、ちょっとこう興味を引こうと言いますかね、はい、そういう狙いというか、
間違って買われる人が売ってるみたいな、
そうそうそうそう、ね、
パッケージも一緒ですよ。
そう、そう、パッケージまで一緒っていう、あれ面白いですね。
ぜひ見に来てください。そうそう、ね、
かしましムービーチャンネルで見れますんで、
はい、ありがとうございます。
おすすめ。
ちょっとさ、今度怖いホラー映画やるときさ、うん、暗い外でちょっとやってみない？心霊現象のやらせとかやりながら。
そんなできるかな、
わかんないけどさ。
できるかな。
怖くない？外でやったら
怖いかな、
夜でやったら
怖いですよ。
ちょっと見にやってるかどうか見に来てください。
そうね、
そうですよ、
レックとか、ね、ああいう感じで自分たちも撮ってる感みたいな。
そうそうそう、ブレアウィッチ感でもいいけどさ。
そうね、ブレアウィッチ感、
ブレアウィッチあれも怖かったです ね。あれもあのドキドキ感、自分で撮って進んでる感とか、
そうそうそうそう、
見ながらね、進んでる感じ、
それをしながら映画、怖い映画紹介する、
うん、それ面白いじゃないですか。
もう分かんなくなるね。読めないじゃん、まず台本が。
確かに。
そっか、
全部暗記して臨まないといけませんね。
そもそもすっごいダラダラした長い配信になるよ。
怖いと思う。でも私それも楽しみにしてますね。
やれるようにいろいろ考えて
るね、
はい、なんか本当に工夫を凝らして毎回作られてるんで、本当に私楽しみに見てますから。
ありがとうございます。
皆さんもぜひチェックしていただきたいと思います、はい、いや本日も1時間ね、あのお付き合いいただきまして皆様ありがとうございました。
ありがとうございました。
エンディング、柳なぎの恵みの雨お聞きいただきながらお別れでございます、はい、ゲスト YouTube のかしましムービーチャンネル作っていらっしゃる牛子さんとマナティさん、マナティさんこと宮西彩乃さん、最後にすいませんね。最後に一言、今日いかがでした？
もっと話していいんだったらもっと話しますよ。
ありがとうございます。
もう全然ちょっとね、抑制してますからね。
そうですよね、
セーブしてますからね。
そうですよね、時間もありますからね。ぜひあのまたお越しいただいて、はい、たっぷりお聞かせいただきたいと思います、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
かしましムービーチャンネル、あの最近のなんかあの宣伝とか特にあのありますか？
あ、うん、今日さっきね、はい、あのザ・バットマンに出てるポール・ダノの話をしたんですけど、はいはい、あのポール・ダノが出てる映画を実は番組内で紹介していて、うん、
はい
はい、ポン・ジュノ監督の、はい、オクジャっていうネットフリックス限定の映画にはなるんですけど、はい、あの説明してる回があるので、ぜひこれ本当に私がポール・ダノ大好きっていうのが、うん、多分溢れてると思うのでぜひぜひ見てください。本当にいい役者なんです。
私も見ます。ありがとうございます。この時間のお相手は古木かな子と
牛子と
マナティでした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組は牛子、シャオ、マナティがかしましくお送りいたしました。